はい、これでかかってますからね。
はい。これもお送りしますのでね、後ほど。
ああ、助かります。ありがとうございます。
はい。う
ん、今、出てきました。堀内隆さんね。はい。
あ、本当ですか。うん、はい。
ああ、いっぱいでも出てるわけ。ご紹介されたわけですね。
そうなんですよ。で、うん、プレイリストの話っていうのは、今、ジャボさん、めちゃくちゃ熱い音楽シーンに注目されてることと同じなんです、実は。
ほう。
というのは、うん、実は、まあ、我々みたいな一般人がプレイリストを作ったりもしてるんです。で、それを実際に世界に向けて公開してるっていうことを Spotify とかではできると、
はい、
いうこともあるんですが、ここにね、いよいよいろんなキー局のラジオ局の方々が参入し始めてるんですよ。
あ、はいはいはい、Spotify のそういうプレイリスト、はい、はい。
そうですね、うん、音楽だけ、このアーティストがこの番組で紹介した曲、うん、ずっとこう、スラーっとプレイリストにされたりとか、うん、例えば京都の A ステーション、あ、FM 京都っていうね、はい、とことかだったりとか、うん、ああいうとこはちゃんとね、そういう、ご自身のラジオ局のジングルとかも入れられたりとか、うん、番組の宣伝とかも入れられてる中に、
うん、
そういう曲たちを入れるっていう。うん、ことをやってらっしゃいます。
ねえ、ね、僕島根県に住んでるんですけど、こっちのテレ日テレ系列のローカル番組で、
はい、
音楽お嬢っていう番組があるんですよ。
はいはいはいはい。
これは土曜日の深夜に中尾周りっていうこっちのアナウンサーの方がやってる音楽バラエティなんですけどね。これも、
はいはいはい、
音楽番組なのでプレイリストも紹介してますよ。
あ、本当ですか。
うん、音楽王城で多分探せば出てくるんじゃないかな。
出てきますね。
あ、出てきますか。で、番組スタッフの方以外、あるいはこう、なんだろうな、リスナーさんとは言わないか、視聴者の方からの声も聞きながらね、プレイリスト作っていくみたいなコーナーがあったりするんですよね。
あ、なるほど。
うん、うん、
この、結構プレイリストに関してはあれですよね。リスナー参加型の、うん、企画多いですよね、確かに。
ああ、なるほど。うん、そうなんだ。やっぱり、
うん、
広く見るとそうなんですね、やっぱりね。
そうですね。愛媛のラジオ局とかも、やっぱりリスナーさんから1時間の尺のプレイリストを送ってくださいとか、
あ、
そういったものを、うん、やってらっしゃったりとか、まあでも結構ニッチな時間ではありますけど、ね、でもそこに音楽ガチ勢さんがこう、応募というか、
はい、
されて私の際、
うん、
っていうことをね、やってらっしゃったりとか、皆さんされてるんで、ここかなり目の付けところはいいと思いますよ。
うん。
うん。素晴らしい番組ですね。
ああ、なるほどね。だからこう、一個のテーマで募集かけて、で、なんだろうな、番組スタッフの方が自分の中でこう、ふるいをかけて、選んだやつをこう発表するみたいな、そんなような作りになってる印象があります。はい、うん。
なるほど。
はい。で、またここからね、僕も高野ブックさんみたいに、ここから一曲みたいな感じで、なんかパクってやろうかなと思ってるんですけどね。
ああ、いいと思いますよ。
全然、いいんですけど。
いや、申し訳ない。
ぐるっと話を変えますですよ。真野さんと僕の関係で言いますですよ。いつだっけな、数ヶ月前ですよね。なんだっけ、トークマッチのコマーシャル頂戴しましたよね。
はい、ありましたね。
ね、
で、もう今はなきトークマッチ、
残念ながらそう終わっちゃったんですよ、そのサービスが
ね、うん、まあ、そうですね、まあ、役割を終えたというね、まあ、守護戦の方はおっしゃってましたけども、
うん
うん、
結構大変だったみたいですね、スタッフの方々ね。
まあ、その裏話も込み込み面白かったですけどね、あの企画は。
うん、そうですね。
うん、
まあ、僕も何回か参加させてもらってとっても楽しんだんですけども、せっかくこう真野さんから頂戴したコマーシャルを使う場がなくなっちゃったんですけど。
ああ、いいよいいよ。
まだ
あれ実はね、うん、
はい、
20分ぐらいで作ったんですよ。
はい、
なので全然大丈夫です。
そう
です、もう成仏できてると思います。
あ、そうですか。
はい、
で、もし現役の番組でお手元にコマーシャルがあればまた使わせていただけたらなというふうに思うんですけど、あったりします？
現役の番組で自分が作ったのってないかも。
うん、
むしろ、
うん、
頂戴しているものが多い。うん、例えば、
はい、
まあ、我々の共通点でラジオトークっていうアプリの話をちょっとし、まあ、多めにしてしまって申し訳ないですけど、
全然全然、はい、
ラジオトーク界隈で今ラジオドラマ部という ドラマがあって、
ぐんちゃんですか？
ああ、そうです、そうです。そうだ、群馬行こうのぐんちゃんが、脚本、シナリオか、を書いてっていうところで、やってますけども、彼らの、CM が実はあるんですよ、あ。そういうのを流させていただいてた時期もありましたね。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。
ご迷惑でなければ僕も使いたいと思うんですけど。
ねえ、うん、お伺いしてみます。
ですか、
うん、首謀者がですね、ザッキーさんという、演劇に特化されてる、配信さんの方なので、もう彼に聞けば、一発 OK って言ってくれると思うんですよね。
そうですか。はい。僕は彼は、マッコさんの番組でたまにお耳にかかります。
そうでしたか。
うん。なんか、マッコさんの番組で、にちょいちょい出られてるようなことを覚えてますよ。うん。
あ、そうですね。ザッキーさ
ん。あ、なんだっけな。主催者だか、団長だかなんかそんなポジションなかったでしたっけ？
脚本家か。あ、そうです、そうです。う
ん、はい。
あの方はもともとずっとエキストラやってらっしゃって、演劇関係にずっと、さて、ご自身も現場に行って、あ、プロの方ってこうやってやってらっしゃるんだっていうところも肌身に感じつつ、ご自身も演じることがお好きな方なので、若い衆集めてやってるって、そんな感じですね。
なるほど。へぇ、芝居な。なるほどな。
ザボさんはお芝居とか興味ないですか？
興味です
ね。ご自身で演じられるとか。
ないないない。
何ですか？本当ですか？そんだけ。声、お声もね、素敵なのにね、皆さん。
そうだ。だから、真央さんにと今日おしゃべりするから、これも聞いてみたいっていうことを一個思い出しましたよ。
はい。
うん。今ずっと高野ブックさんのお話の流れでいろんなラジオを聞いてるって話したじゃないですか。ね。で、僕ちょいちょい言われるのが、AM のベテランラジオのパーソナリティの人の声に似てるんだけど、なんていう人か思い出せないってよく言われるんですけど。なんかいます？
私でもザボさんのイメージって。
はい、
あ。どちらかというと AM ラジオのパーソナリティってよりかは野球解説者の方のイメージがあって
元プロ野球選手みたいなことですか？
そうあのポジションのお声の方になんかいそうだなっていうか、まあ、そんなイメージなんですよね。
なそうか。
あとは、うん、一時ミノモンタさんが、
はい、
チンプレーコープレーの、
はい、
MC されてたんですが、おっとここで乱闘だっていうね。
やってました
ね。あのスタンスに似てますよね、ザボさんと非常に。だからちょっとね、くすって面白い部分が、やっぱり要所要所詰まってるんですよ、喋り方に。そういうのはすごく感じますね。
散々見倒しましたよ。チンプレーコープレーのミノモンタのあたりはね。そうか、やっぱ引っ張られますね。そうなんだ。
少なからず影響は受けますよね。
そうね。
うん。
特に小学校ぐらいだったからな、しっかり染み込んでんだろうな、きっとな。
ああ、でしょうね。うん。で、あの感じはすごくスタンスとして出てるから、
うん。
私とかあんまりほら、そんなスポーツのイメージないじゃないですか、はい、私に。
はいはい。
だけど、
うん、
スポーツ番組とか最近聞くようになってきたんです。
お
う。やっぱザボさんのとか聞いてたら、やっぱりちょっとクスッと思う部分っていうのはそういう要素なのかなっていうのはちょっと感じますよね、少なからず。
あ、そうですか。
うん。
なるほど。そうか。ミノモンタか。
のポジションかなと思いますけどね。
なるほどね。
勝手に。
いやいや、望んでやってることなので、そこ狙ってやってますから。うん。
素晴らしいです。
うん。あ、そうか。わかりました。じゃあ、そっか、よし。あともう、芝居はね。
ご自身で何か言ってなかった。今何か、なんか腑に落ちたというか、うん、なんか決意を決められましたね、今。
そうね。
よしって。
うん。そうそうそう。いやいや、例えばこう、仲間内でもね、理論派ですとか、人情派ですとか、いろんなタイプの野球配信者いるんですよね。
いるでしょうね。
僕はそっちじゃねえなっていう感じですよ。ね。
いいんじゃないですか、うん、ラップ界のポジションとしては、スチャダラパー的なポジションって大事ですよ。
スチャダラパーのポジション、ありがたい。
大事。ね、スチャダラパーは、ゴリゴリにラップしてきた税の中で、ちょっとお笑い方向行ってみようと思って、ちょっと人をクスッとさせてみようというポジションでぬるっと入ってきた、一番有名になった あのポジションですから、ここはかなり配信でも狙いどこじゃないかなと思ってますよ。
嬉しいです。あの僕セドラパワー2005年ぐらいまではずっとアルバムか揃えてましたもん。
あー本当ですか、うん、オイスもじゃあ知ってらっしゃるんですね。
はい、
太陽に吠えろでしたっけ。
あー
何でしたっけ。何でしたっけ、忘れましたけども
ね。だからメジャーデビュー前のやつでしょ。
そうです ね、 ね、
はい、いうのもねちゃんとしっかり把握してますし、
さすがでございます。
ファッションもちょっと寄せてた時期もありました。
本当ですか。
ちょっと大きめのラガーシャツみたいなやつとベースボールキャップかぶって坊主だよみたいな感じの。
本当に意外ですね。
そうそうそうそう、今夜ブギーバックの世代だと思うな、要は、うん、
あの辺が青春時代でしたか。
そうですね。
でもその辺の青春時代の方が、はい、今もう一ブーム巻き起こそうとしてるじゃないですか。結局その今80年代のシティポップが、うん、あっちもこっちもシティポップ言ってますけど、
はい、
次来るのは、はい、まあ、ローファイっていう、まあ、音の全くこう強弱っていうか、こう、高いとこも低いとこも、なんか一定みたいな、うん、ベッドルームミュージックみたいなのか、
うん、
90年代みたいな、わざとらしい、長いわざとらしいみたいな、うん、でも、めっちゃトレンディーでポップみたいなものが、また再熱するんちゃうかなってのは個人的に思ってて、そこは結構ね、抑えといた方がいいんじゃないかなってのは個人的に思ってますよ。だからあそこで生きてて、リアルタイムで生きてた人はかなりで、ね、重宝されると思います。
そうですか。
はい。
じゃあそのシティポップブームの次の注目の曲3曲目をぜひ。
そうですね、はい、90年代の音楽からいきましょうかね、うん、
はい、
最近ね、いろいろ聞いてるんですけどね、うん、ちょっと待ちください、ね、
はいはい、
ちょっとね、90年代の音楽って2択あるんですけど、うん、要するに、アマちゃんの音楽を作ってらっしゃる、
はい、
大友さんっていうジャズミュージシャンの方いらっしゃるんですけど、
はい、
彼が90年代でやってたのって、
はい、
もうノイズ音楽だったんですよ。
ノイズ？はい。
要するにもうなんかキャーキュイーみたいなことを延々とやってるみたいな。そんなところが、うん、まあ、前衛音楽として、うん、90年代、はい、なんていうか、そういうカルチャーを作ったっていう部分もある。
うん、
で、もう一つどんなカルチャーが作られたかっていうと、うん、今からご紹介する渋谷系音楽です。
はい。いいっすね、はい。
ここですね、うん、ここから一曲行きたいんですけど、私が好きなのはですね、梶秀樹。ここから行きましょう。
わ、はい、はい、はい、はい。
梶秀樹さんの97年の作品で、うん、ミニスカートっていうね、アルバムがあるんですけど、ここからね、一、はい、曲聴いてみましょうかね、はい。ちょっとランダムで申し訳ないですけども。はい、これ。ハート仕掛けの音楽という曲ですね。お聴きいただきましょう。
どうぞ。はい。じゃあこれ、Spotify かかりました。
ありがとうございます。
ハート仕掛け。あ、僕は、梶秀樹は、シビラはなんとかっていうやつを、プレイリストに入れてますね。
素敵ですね。
あれはね、ナイナイの深夜番組の挿入歌で使われてたんですよ。
ああ、そうでしたか。うん、
僕は大学生の頃だから、1997か8か9ぐらいの年ですよ。うん。
ああ、もう世紀末の、要するに、みんなが、なんちゅうかな、はい、あの辺の時代って結構重要で、うん、っていうのは、もう世の中ほら、私はまだチンコロだったんで、90年代って。まだ物心もついてないような年代ですけど、うん、なんか、ノストラダムス的な話が、ちらほらあったじゃないですか。
はいはい。
結局は何もなかったわねっていうところですけど、まあ、ああいうところがちょっとやっぱ音楽にも少なからず影響があって、
そうですか。うん。
だからこそのニルバーナだったりとか、
うん、
その世の中がもう終わるという体でのいろんな音楽が出始めた。例えば、レディオヘッドとかもそうだし、うん、日本で言うと、例えば、電気グルーブの、マリンさん、わかりますかね、砂川義則さんが、
うん、はい、
個人でやってる音楽とかっていうのを割と その辺に近いものがあるんじゃないかなという、彼の界隈の音楽っていうのはやっぱりそういうものを意識してたりとか感じてたりとか、世紀末っていう香りがしてるっていうのがやっぱ多いので、そこもやっぱちゃんとリアルタイム生きてきた人じゃないと、あの空気感で分かんないから音楽に表現しづらいっていうのはある。だからあそこのリアルタイム生きてきたミュージシャンがもう一発来るっていうのは、うん、ちょっとこの世の中的なご時世もありますし、っていう部分があるかな。こういうコロナのご時世で、かなり頑張ってらっしゃるのって、90年代の音楽でバリバリ頑張ってらっしゃって、もうカジさんとかもそうですけど、19年出たアルバムとかもすごいいいし、サニーデイサービスとか。
懐かしい。
はいはい。ですよね。電気も復活したしっていうところでね。
そうですね。この間なんかツイッターで、ま、その今言われた、マリンさんとスリーショットのね、写真が出てたな、卓球くんの。
そうですよね。見ました、うん。まだまだね、お三方はね、グループとしては活動してないですけど、結構ズブズブの中で。
そうなんだ。
うん。やりとりとかいろいろあるみたいですからね。というところで、そういうね、40代半ば、50代ね、前半、後半ぐらいのね、勢たちが頑張ってるんですよ、今。
そうですね。
なので、もう一発、ブレイク来るかなってところで、注目はしてますね。
そうですか。ああ、なんか嬉しいな。
ジャムさん、時代が来ますよ。そろそろですよ。
そうですか。じゃあ、そうか。じゃあ、山頂それに乗れるようにですよ。僕も、しっかり勉強してね。そう。まずは、スポティファイにお金を追加料金払ってですね。続けていかないといけない。
まずは、そこですね。
まずはそこですね。はい。
素晴らしい。
ありがとうございます。そうするとですよ、今日、真野さん、お招きしまして、第1回と銘打ってます。2回、3回と、今後もぜひ、はい、
本当ですか？
はい。
私なんかでよろしいんですか、ザボさん。もっと音楽の話おもろい人めっちゃいますよ。
いやいやいやいや、マノさんがいいです。
いやな、嬉しい。皆さん聞きました、こういうとこですよ。ザボさんのね、人気のね、好感度があるとこはこういうとこですから、ね、皆さん勉強しましょう。
はい。
無責任者だ、ごめんなさい。
ということで、
はい。
はい。最後にじゃあ、真野さん、ご自分の番組の番宣を一発ぶち込んでいただいて。
ありがとうございます。はい、私ですね、今2番組やっております。まず1番組は収録でさせていただいてるんですけども、先ほどからお話ししている、ミュージックプラストークという機能を使いまして、スポーティファイ上で、真野のグレーゾンラジオという音楽 120% の番組やってます、もしよろしければそちらね、だいたい週末ぐらいに更新する予定なんですが、まあ私のね、プライベートな事情とかで、まあまあ、なんだ、ずれたりなんだりっていうのはありますので、まあご了承くださいってところで、お楽しみいただければと思います。
ね、
そして、いや、最近そうなんですよね、もうありがたいお話ですけどね。で、もう一つがですね、毎週水曜日定期配信として生放送しております、オワコンなんて言われてますけども、ニコニコ生放送の方で、私、音楽をね、がっつりかけながら、音楽の上で喋りながら音楽の邪魔をする番組をねやってますので、もしよろしくそちらもお聞きいただければなと思いますといったところでございますかね。
はい、詳しくは今日の台本をノートザボの多分ダブに載っけておりますので、ジャンプできるような形でね、載せときますので、
ありがとうございます、はい、
一つよろしくお願いしますというふうに思います。はい、はい、じゃあ、真野さんには、こう、Spotify にある曲を3曲を、おすすめを聞きましたけれども、ご自分が携わった楽曲で、これもぜひっていうのがもしあれば書けますし、
ありがとうございます。うん、
それは、そしたら、また送ってもらわないといけないんだけど。
ああ、もちろん大丈夫ですよ。私がお送りします。うん、ですね、実は、その、またラジオと奥の話ばっかりで申し訳ないんですけども。
出会いの場じゃないですか。
はい、そうですね。出会いの場。出会える場。ラジオトークって感じですよね。私、そのラジオトークの中で音楽をね、実際に私は歌ってますか、僕はギターを弾いてますか、いろんな人をね、スカウトして、いろんな方とコラボして、私は一応作曲家なので、曲を作って、まあ、発表したりとか、してる、そんな所存でございますが、直近だと7月の25日リリース、いろんなね、有名な、まあ、公式とお母さんだったり、公式じゃないとお母さんだったり、なんだりっていうね、ところで5人体制で、曲を作ったんですね。 それが、悪あがきという曲でございます、うん。こちらをご紹介させていただければと思います。YouTube でね、ミュージックビデオも、オンエアしてますので、そちらもお楽しみにいただければなっていう、そんな感じですね。
はい。先ほど言ったノートにも YouTube のチャンネルの URL 貼付けでございますので、また飛んでいただけたらと思います。
はい。
はい。はい、じゃあ、悪あがきをお聞きいただきながら、本日、以上としたいと思います。よろしいでしょうかね。
はい、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
私どこが未来につながってるかはわからないけど、What's a thing？ ふわふわしたカートと予定調和を蹴散らしかけるけど、
見ない人生人体験、どっちに転んだとせも見たい見たい景色あるから、キュンキュンさとは待ち受けているのがキュンキュンかどうか、自分だけのない一瞬で見せばり喧嘩、 Wake up セットの前科、 MNOB 通常でバラファイ、君咲くボイス響けまたファイ、
真のゾーンを元気
べきなんてないベールわけないベールくらいがちょうどいいプレイズゲーム
ちゃんと線と線をつなぎ面と面合わせていこう Next stage
いつもどの先をウィンボーミスもなぜかオープンと呪文しとつかみかけた喧嘩なのにも納得いかないつまずきそう人は言ったか乗せてやつは曖昧な常識をかなく超えてくるフューチャーティーチャー教えてくれよ最高のゴール
ど
の
くらいトーク優しくしていい世界中
私はここで終わっちゃない今から逃げるほどバカじゃない Hey yo I am back そう後悔なんてしてる暇はない。
Yo, engine 全開、不可視革命。